はい、じゃあ
また
10月24日
4もう、
うん、24、マンデーナイトロやります。
イエ
ーイ、博多の四つ持ちデモ田中です。
横須賀帰り DJ チームチャーです。
横須賀帰りの
患者です。
トヨタの秋元康DH本田です。
帰ってきたね、帰ってきた。
なんでかってじゃあアイドルやってるらしい
です。アイドルプロデュース、
今ご当地アイドル。
あ、それとそれともう一人、はい、
はい、そして、
はい、
私
アジアンビューティー、
アジアンビューティー、
アジアンビューティー、夏希です。
イエーイ。とりあえずお送りいたします。まあ、
ゲストはどうしたの？
ゲストはね、全然無視されてます。超電話してんだけど全く無視ですよ。青木治さんから止まってますけどね。
テレビに出てんじゃないの？モーニングバーズ
朝出てるね。
モーニングなんとかのなんかそういうジャーナリストの方なんですよ。忙しいのかな？
お忙しいのかな？
お忙しいのかな？
お忙しいんです。
もしくはそのラジオこういうことやって何の意味があるんだみたいなことも結構言われたんですけど、なんかこうちょっと切られちゃってんのかな？よくわかんないですけど、ちょっとなかなか連絡つかないので、
まあ、嫌われてるんでしょうね。
今日は特別編です、ね、あんまり止めてんのもなんなんで。
先週やったよ。
先週
上げてくれたの？
先週一応パクッと。
ありがとうございます。
テキサス帰りのデモ田中。
ああ、ありがとうございます。
まあ先週もやったけどね、うん、じゃあそろそろちゃんと
やらないと。
矢沢駅への道を
続けない
と。進め
ないとね。
A ちゃんも死んじゃうよ。
死んじゃうから本当に。
いや死んだらどうするか。死んだらどうするかっていう
ね。死んだらミックジャガーかな。ミックジャガーの旅。
ミックジャガー会いたい。
会いたいね、ミックジャガー。とりあえず酔っ払ってんだ今日。珍しく。ちょっと暴言多いね。
今日本田ちゃんに飲まされたんだよね。
暴言。え、誰に？
本田ちゃんに飲まされた。
本田ちゃんに。あ、飲みたい。
酔っ払っちゃうからうどん茶しようかなって言ったら
餃子で
酔っ払うために飲んでるんだろう。
そうだよ、飲みたがってんだよ本田ちゃんは。
本田太ってんだから
飲みたがって。秋元康どうなの最近は。愛知のいやトヨタの秋元康。
愛知じゃない、トヨタな。
トヨタもっと絞られてる。
何やってんですか。ちょっと最近の活動の報告をお願いします。
いやだからね、10月は、うん、そのアイドルユニット、
うん、何て名前なの、アイドル。
まだ、ね、募集してた。10月いっぱい募集してて。
トヨタファクトリーってどう？
工場ね。悪くないよね。
トヨタファクトリー。
あ、いいね。
なんかね、でもね、カールズっていうのね。
カールズいいね。
カー、車ね。うん、
カール。
あー、なるほど、なるほど。やっぱちょっと車にちなむわけね。
やっぱちなみたいかな、
ね。だから俺言ったら名前を、あ、セリカとか。
あー、なるほどね。トヨタの名車を、あ、いいアイディアじゃん。
言ってるけど、
うん、それ
は苗字なり下の名前でどっちかにつけた方がいいよ。
で、あの髪型はみんなこういう名古屋巻きみたいなやつだとこう逆立ってるわけ。こうやって
名古屋巻きってもう今いないと思うんだよね。
要するに名古屋だからトヨタだからね。
あ、トヨタは逆立ってないの。
こうトヨタ巻きって、トヨタ巻きだからどうだ、右巻き
右巻き左巻き。
え、じゃあトヨタ出身の可愛い子が集まったアイドルってことですか。
まあ可愛い子も可愛い子も
一級品になるらしいですよ。
あ、なるほどなるほど。
そうそうそう、
エース級、まあね、全国区の子が一人いるって言ってた。ああ、
うん、自信持ってオススメできる、
オススメできる。
あのどこのお店で働いてくるんですかそれは。お店出してないの？
まあ、あの中学生かな。
中学生か。生か、
あ、いやそれぐらいからやらないとダメ。桜がついてるんですよ。
うん、なるほどね。えぐい商売に手を出したわけね。
いやいや、でもね、あ、うん、お願いがあるんだけど、アイドルね、みんなね、半口パクなんですよ。半口パクっていうかね、必ずね、うん、歌いの曲を流しながら歌うんですよ。それね、ダメですよ。
ちゃんとね、でも俺らはね、ボーカルの先生呼んで、
おー、ボーカル先生、
ボーカルレッスンしてからね。
いいですよ、
うん、おー、結構金かかってんだ。じゃあ
金かかってない、ロハですよ。
ロハで、お
ー、だから
だけど部活なんですよ。
そう、アイドル地元をね、地元で面白いことをしてこうよ。
その子たちが売れたら、その子たちをやった先生
と、そう
町おこし的な、
そう、
どうですか。
まあ言ったらね、
コーチですよ。
言うたらね、
ネギっ子なりリンゴ娘と一緒ですよ。
そうそう、 ベタな言い方したら町おこしですよ。
あ、何人ぐらいいるんですか、そのカールス。
すごいです、
カールスは。
すごいです。何人だと思う。
何人だろうな。50人ぐらいいるの。
まあ言いそうですよ。そんな言ったらもう何も言えないですよ。そんなのね。
一応ね。
何人だと思う。
5、6人。
おお。妥当なとこだよね。
何ですか。
一応ね、20人。
おお。
囲ったね、それ。
随分囲ったね。
20人囲ったね。お店できちゃうね。
こ、うん、の間ね、あの毎日新聞さんもね、取材に来てくれて、まずあの
地方紙、
うん、情報第一弾、愛知版でね、
うん、
愛知の紙面で、うん、そうそう、
すごい。ほんまじゃ曲は何曲あるの。
曲は今2曲。
2曲。ああ、ちょっとそれキャプテン5、次の、あ、次はあれ、ゴールデン街なんだっけ、あの22忘年会、忘年会でちょっとお披露目していただきたいですね。
あ、そう、ゴリちゃんに提案しようと思って、うん、忘年会はやっぱ年を忘れちゃうから、うんうん、よくない。
ああなるほどなるほど。ああ、そういうことか。
国年会っていうの。
国年会、あ、
年を刻む会、
刻む国年会。ああ名前を変えろと。
そう、秋元康っぽかった。
康っぽいね。それちょっと言葉こだわる系ね。いいと思います、うん、そういう活動やってんだね。
うん、言うとキャプテン5面白かったっすよ。
ねえ、
いや結構勢い止まんなかったよね。
止まなかった。逆に節分、
逆に節分、
逆に節分っていう意味を聞かれた人は一人しかいなかったけど
意外とそこはするんだ
と思う。私、聞こうと思ってたんだけど。何の逆に。
なんか、10月と2月ってこう、反対ぐらいだからいいかな。
それだけかよ。
それだけなの、うん、あんまり意味なんかないんだよってことは
言ったよ。なるほどね。
でも数えること何回目でし
たっけ。
4回目。
今回300人ぐらいです
。笹塚ボールに始まり、はい、うん、ねえ、新宿は歌舞伎町ど真ん中、
カバレ
ー、みんないいっつうんだよね、カバレー。
入社から
あそこいいね、
すごい
場所もいいし、あのくるくる乗れるからね、あそこ真ん中で、うん、あれがいいんだよ、あのアトラクションがいい。
誰ベストですか。
ベストアクト、うん、ベストアクトはやっぱサトン茶谷かな。
そうだね、
あれ爆発したよね。
かっこよかった。
うん、噂の引きがなり。
引きがなり。
そう。新しいジャンル。
がなった。
がなってたよ。
そうだ。
あの
二人でやったの。
うん、あれか。
もうトースティがすごい一目惚れした話とかすごく聞いて。
しびれてた。
うん。
トースティがもう
ずっとぴったり
だから。
あ、じゃあジェラシーなんだ。
ジェラシーだよね。うん、なるほどと思って。
パフォーマンスでは誰ですか。
パフォーマンスで言うとどうだろうな。
あー、でも杉田さん、
あ、杉田さん
来た来た、
どうぞどうぞ。今日のゲスト杉田さんです。これあの僕のインターネットラジオに乗るんだけどいい。
え、あ、そう
だ、ベシャリ大丈夫。言ってなかったけど、
もうゲストだから、
もうゲスト、ゲスト今日ゲストぶっちぎられちゃって。
あ、そうなんだ。違うの、ぶっちぎられたけど杉田さんがいいの。
無視されちゃってもう大変なんで、
ちょっと早く座って。今日みんな飲んでる、もうちょっとベロってくるんです。
杉田さん、これ撮ってる間は飲み放題だから。
本当にか。
うん、一応これ参加しといた方が得なんだけど。お客で来たのにいきなり参加させられるという。
それであれでしょ、だからビキニになったらっていうコンセプトだったわけでしょ、ここは。
うん、
ね、
本当そうだよ、本当はそうだよ。
着替えた、ビキニに。
私今お菓子食べ過ぎてちょっとブクブク来ちゃって。
大丈夫大丈夫、いけるいけるいけてるいけてる。
ラジオには出ないから。
ラジオには出ない
の。そうだ、
ビールください。あ、ビールビールです、ビール、はい。
今日杉田さんのファッションヘルに出してもらえる、2に。
あー、そうね、2
いいね。あー、やればいいんですけ
ど。おー、来た、見た見た、やさぐれ、やさぐれ、
やさぐれだ、
やさぐれ。
劇場であった
ね。劇場であったよ。ああ、今日も。
やさぐれ。
いい中年の子たちが続々と集まりました。
すごいとこ
中年ど真ん中。いや今日マンデーナイトやってるから今日ゲストなの。杉田さんゲスト。
そうだたまたま来たんですけど
何言ってんの。予定調和
予定調和これ必然ですか。
そうです、
必然ですよ。もうこっから旅が始まるんだ。特別編だから、特別編。あのなんだっけ、ザ・ボーガ公開記念特別編。
今日
受けた2人を連れてきた。偉い、ありがとうございます。
ありがとうございます。全部しましてですかね。
いや、ね、名古屋でふんどし姿を拝見してる。
何も恥ずかしい。
今日ねビールがね特別価格、はい、発泡酒につき300円、2杯で600円なの。今日2杯からしか受け付けません
みたいな。テンション下がっちゃって。
あ、じゃあ別の濃いビールでもいいよ。どっちでもいいよ。買える。どっちがいい。
発泡酒。
発泡酒。OK。どっちでもできるんだけどね。
じゃあ今入っちゃ
ってる。え？入ってる。いい入ってよ。入ってこいよ。どんどん。
名前呼ばない。
何やさめ、何言って
る。何やさめ、何言って
る。あっち下でもやめて
る。じゃあちょっと聞いてみて。なつきちゃんでーす。
いや僕は知って
ます。マスコットガールなつきちゃんでーす。
マスカットガール。
新宿。
というわけで今日の特別ゲストは、
はい
はい、杉田淳さんです。最近は井口組の右腕として脚本をいろいろ書いてもらってる、
はい、ね、不思議なご縁で、はい、
藤原翔の一番弟子と言われた男。
唯一途中で脱走しなかった男と言われます。
あのキチガイの相手ができる。
今ビーモにいるんですか。
ビーモ、あ、そうですよ。ビーモさん、
ビーモ
事務所で机を借りて、
あ、そうなんですか。
ご好意で。
でもなんか雰囲気合いそうな感じは。どれかも。
一人で家で一人で作業してるのはもう限界だなって思う。
家はねやめた方がいいです。本当に。
よくないとこに行っちゃう可能性がね。
寝ても覚めても一緒だと。
がないから。それでいいよ。
テーマがある。
俺がね、
飲み話
、うん、今日は何帰りなんですか。
今日はね、いわゆる本打ちっていうんですか、脚本の打ち合わせをして。
何かの
井口組じゃないですか。
K じゃないですか。 K ですか。 KKKKKK ですか。
KKKK とも違う。
違うんだ。おー、忙しいね。
ありがとうございます。やってきましたよ。不思議ですよ。
ねえ、
お正月藤原さんと一緒に生首潰すシーン撮ってた数年前を思えば。
なるほどね。じゃあちょっと掘っていきましょう。今日杉田さんは、日大芸術学部の
杉田さんはね、まずね、うん、杉田さんでいいの、月田さんじゃないの。
義なんですよ。
義です。
杉田さんが正しいよ。
だいたい正しく言われないですね。
杉田さんとか
そうですね。杉田純
ですよ。
そうなんですね。
純ですよ。純くんですよ。純くん
北の国から。
あ、純。
あ、はい、そうなんだ。
杉田
さんって一緒なんですよ。ほら、また杉田さんってね。
杉田、あ、淳ですか。淳の
淳。
いいですね。嬉しいですよ。
なるほど。
名古屋 あのフィギュアを作ってる田中
さんね。
うん、J ファクトリーです。
純ですねって言われました。
なるほど。杉田さんは秋田県出身。
秋田
の。珍しいタイプの秋田県です。珍しい、この感じは珍しい。
あ、そうかな。でもカズノさんも秋田だね。
そう。カズノさんはちょっと秋田っぽいんだけど。
あれ、あと秋田が生んだスーパースター。
スーパースターは加藤高。加藤高。あと、ワタルックス。俺たちの秋田。
佐々木希。
あ、そうですね。あ、そう。意外といないんですよ。
いないですね。
いや違うタイプでよかった、
うん、なんで東京来ちゃったんですか。
なんでっていう大学に来たんです
けど。いやでもほら行こうっていう意思があったわけでしょ。だって東京でね
映画とかやりたかったら、映画とかやりたかったら東京来ないと、
あそうです、ね、
商売にならないからね。
高校の時から映画やりたいってすごいですね。
いやでも憧れませんか。
いや俺もね憧れてたんですよ。だけど大学受験とかなんだかんだでやってるうちに
今まで
なんか映画から離れちゃって逆になんかあんま入り込めなかったタイプ
で、ね、高校から思ったんですか。
もう小学生ぐらいの時から
すごいすごいですよ。これが
全部が
小学校何になりたいかって言ったら決まったものが大体あるじゃないですか。サッカー選手、
プロ野球選手、当時プロ野球選手、
タクシーの運転手、電車の運転手、
運転手好きです。子供の運転手好きです。運転手
いかによかった。うちのいいとことかでも何になりたいのとかって分かんないとか、先生とかそんな感じですか。
あとおまわりさんになりたい。
ああいうのもバカ野郎がいます
。タクシードライバーっていうのもちょっとバカ野郎。
でもタクシーの運転手になりたい。
渋すぎます。こっちの方で、こっちの方
で。タクシードライバーです。
でもそうですよ。でも大体いやでもね、やりたいっつったってそれではいどうぞってなれるわけ
じゃない、ね、でもそれはさ映画でもう絶対食っていこうっていうのはいつから決めたんですか。
いやあの学生になったからには、うん、まあまあやっぱ 親のお金で映画の学校行ったからにはこれで飯食えないといかんなと思ってたんですけど、
もうじゃあもう学校行っとくからも覚悟があったわけですか。
それ気ではいたんですけどね。
なるほどね。
気ではいたけどでも藤原さんのお手伝いとかして
るとか、
まあ、経済的なこととか真逆の方向じゃないですか。でもまあなんかなんか なんとかなんじゃないかってやってましたけど
なりましたね。
なりましたけど一応今バイト
してすごいじゃないですか。
いや結構なかなかこんだけ忙しい脚本家最近いないんじゃないですか。
ないですよ ね
何本抱えてるんですか今ぶっちゃけ。
ぶっちゃけ5本ぐらい。
4、5本。山田太一じゃん。山田太一か。
全部あの怪獣とかロボットが出てくるやつばっかりですけどね。
ジャンルもの。ジャンル系ですよね。
次おいくつ
ですか。僕はね37です。ああ、お
お。48年生まれ。
49年。
49だ。ゴリちゃんの1個下か。じゃあそうだね。
ゴリちゃん同じじゃない。
同じじゃない。
あ、そうか。
この中では俺は年下にな
る。俺が一番下ですね。
あ、一番下なの。
この人36ぐらいで
ね。6になった。
下ぶってるだけじゃない。
一応あの豊田市の あの秋元康って呼ばれてる。
いや自称ですよ。
自称ですよ。
一回お会いしましたね。
会いましたよね。あ、ここでもそう会ってるし、あと名古屋のファッションヘルの時も。あの運動姿を
ね、
あのダーツをこう、
あそれやってないけど、
いややられなかったです。
ダーツやってないです。幸い幸い
幸い。幸い
残念。
すごいすごい気を引ったんでしょ。
いや俺は、あいやいやダーツのあれは
運動しをすごい気を引ったっていう噂は聞いて。
最初あの俺西村さんに俺は絶対やんねえぞってため口で西村さん出口で言ったけど、でも名古屋まで行っちゃったらもう逃げらんない。もう車中で覚悟は決めてましたけど。
僕今度井口組の新作で全裸になります。
あの海外海外にな
る。別に全然平気だろ。
DS ですね。
DS で。
あの略して DS。あんま詳しいこと言えないんですけど。
最近俺全裸で面白いなと思ったのは処刑人2で。
あ、そうです。処刑人じゃないんだ。全裸ですよ。
あのヤクザ役あのマフィア役のやつが全裸になるんです。それもちろん面白かった。
でもなんか最近全裸ついてますよね。
全裸
つい
てね。
恥ずかしか、もう今さら
映画でしかできないですよ、全裸なんて。
まあまあそうだけど、なんかね、何が恥ずかしいかっていうと、なんかこう一緒にずっと現場やってたちょっとこうアイドルっぽい女優っぽい女の子が主役なんだけど、そいつになんかこう脱がされるっていう描写をこう事細かく聞くと超恥ずかしくなったね。
映画だから前張り張るんだ
ね。まあ前張り張るんだけどね。
それでも最高じゃないの。逆に
それメイクさんにやってもらう
と、それが
気持ち。あのすいません前張り張ってください。
いやメイク男だから。男なんですよ。
だよ。
R さんでしょ。
R さん、R さん。
そかね、でもそか周りみんな知ってる人でところで全裸になるっていうのはまた
藤原組以来ですね。映画で全裸になるの
ここでなったんです。
ここでなったんです。あれチンポ見えてるって噂だけどね。
見えてる。全然見えてたね。あれね。全然切れてねえじゃん。
ワンカットあんだよね。漏れてるのが、
うん、わざとやってるわ。
わざとね。
決してない。
誰
かの女優さん
なん
ですか。
宮川さんね。
宮川さんも俺もう衝撃的だったね。
宮川さん無理かもね。
なんかね靴下なんかね靴下みたいなのにガンテープ貼るだけの一応用意されてたんだけど全然固定されないんだ。あれなんかやってもポロポロポロ落ちて昔もういいみたいな。
昔のレッチリみたいな、レッチリがステージ出る時みたいな、股間にソックスみたいな。
そうですよ、はい、ビール。
そうだったんだ。
まあまあまあまあ、まあ、いいですよ。次さいろんな例えが出てくるからいいですよ。
無駄な知識ばっか
り。うん、客じゃないかな。
ラジオやってる中で俺たち
飲み放題目だから。
こう杉田さんのは
最低限のこれを食べ
て2杯で600円にしよう。でこれ全部それ全部それにしてでこれ発泡酒1回使えなく
そう。そうだよ。ちょっとさ杉田さんのストーリー俺聞きたいわ。
ああどうしようこんなことになってるのか、うん、
そうだね。だから次まずは日大芸術学部行き、はい、で最監督志望ですよね。
だったんですね。で監督コースっていうところで、であの出て、でももうほら助監督やって監督っていうのももう由来で、そういうコース
時代じゃなかった、
めちゃくちゃになってたし、かといって制作会社入るほどの根性もないし、で友達と共同生活して4人で一軒家に住んだりして、だらだらと。もう絵に描いたような、いい加減な生活をもう数年続けて、
その資本張りじゃない
ですか。だから近いんですね、多分あの、アパートとか
で。誰と住んでたんですか、ちなみに。有名な人います？
大学の時に同期で、いや、ね、いわゆるその名前出してどうこうって人はいないけど、みんなでも、まあ今、
でもみんな。でもこれから出てくるかもしれないんで、一応言っといてください。
室田とかは関係ないの？
室田ちゃんはその時は時々遊びに来てたり
してました。室田と、あれだよね、
同期
だよ
ね。
同期だよね。
逆に卒業してから知り合ったんですよ、前に実はっていう感じで。それで、いわゆるちょっとでもあれだからね、こういう外に出るあれだから、
いや、そんなの誰も聞いてねえから、誰も聞いてねえから。
あのね、なんつったらいいの、暗闇のスキャナーっていうのがあって、
はい、
あれ、まあ、ほぼあれと同じ生活してた。ちょっと分かんないかな、分かりづらいかな。
暗闇のスキャナー分かんないです。
分かんないですか。ごめんなさい。とにかくそういうちょっとヒッピーみたいな。
なるほどね。
フリーセックス。いろんなものが入り乱れる。
フリーセックス。
あ、いいね。サイケデリックだ。
そうそう。いう感じだったりじゃなかった。
何年代ですか。
90ね。90年代後半。
後半だよね。6、7。
サムさんよりは後の感じですね。
後ですね。時代で言うと、でもまあ、ガガガの頃かな。ガガガよりちょい後だよね。
学生の時でしたね。そう、楽しい日々でしたけど、あの欲求不満の日々が続いて、だってもう、なんて言ったかな、で、99年に、ピアで賞をいただくんですよ。
え、杉田監督で？
そう。
賞取ってんの？ピアで？
実は。
何ですか？
90何年のピアですか？
じゃなくてね、99年のピアで、
はい、
ね、イマジカ賞っていう技術賞みたいな、憎いあなたっていうタイトルで、
今度やろう上映会。
ここで難しいけどね。
憎いあなたはソフト化されてないんですか？
もう卒業世代だったんですよ日芸で、撮ったあとほったらかしてたのを何年かして出してみたら、この前ちょっと入ったんですけど、
なるほど、
そんなこともありつつ、でもだからってどうなるわけでもなくみたいな。どうしてこうなったんだっけ？
スカラシップ受けれなかったんですか？
スカラシップはね、落ちました。
あ、落ちた。
あ、ピアノで賞をもらうと、そう
そ
う、
インさんも賞取れなかったんだから。
ああ
、あの97かなんかに苦しめさんで出して、そうで、ピアは落ちたんだよ、で、ゴリちゃんが取ったの。ゴリちゃんと比べられちゃって、 堀ちゃんが撮ったんだよ。
同じ年ですか。
同じ年だった。そういう因果があるんだけどね。
藤原さんもピアに出して、そこで田辺さんと知り合ったんだよね。確かに。だからイチオピアっていうのはそういう人が集まってるんですよね。で落ちて、でね、あのダイエテレビっていうドラマの、あそこで制作の仕事をやってやってたんだけど、やっぱ現場こんなんきついきついって無理だっつって。
きついでしょ。
そう、それで。やめてビデオマーケットっていう新宿のそういう輸入 DVD とかみんな
でそれぐらいちょっと一杯飲まし
ていたんですね。そこから長かったです。
いただきました。4年ぐらい。いいねお前分かってんね。
えだって
その時に藤原さんとその時知り合った。
どうやって知り合ったんですか。
藤原さんとなんか
藤原さんは当時どういう感じの
インディーズのすごい人で、
はいはいはい、
ちょうど神様のいいやつを撮ったりとかしてた。
奥崎健三ね。
そう、撮ったりして。で、俺は昔、その要は自主映画の情報ですごい映画撮ってる人だってことは知ってて、人糞作戦っていう天国平和ラッパとかあるんですって。で、そのビデオマーケットで働いてる時に、あのなんか自主で、レーベルで自主映画を出して売ったらどうかって企画が出た時に、俺は人糞作戦を出したいって思って、それで、その陽性者の田辺さんを通して連絡させてもらって人糞作戦出したいビデオにしたいんですけどって言って、それで初めて知り合った。
なるほど。
なるほど。そこで初めて。
そうそう。
やったよね。じゃあこれで言うと、うん、だから人糞作戦は藤原さんがピアで賞を取った作品ね。
そうそうそうそうそう、
80年代初頭の80年代ので
、それを出すっていうことで知り合って、うん、そしたら、じゃあ今、これ、
いろいろ、
毎日藤原さん家に呼んでて、お酒飲みしそうになって、藤原さんが取り溜めた、すごいビデオを毎晩のように見て、朝まで見て、それで、ちょっと映画撮るの一緒にやらないみたいな感じになって、それで一緒に手伝って作ったのがラッパーボジョン。
ラッパーボジョン。
ラッパーボジョンからね。
そうなんです。的にこう、なんつうの、このソウルとしては、その卒業制作もそうだろうけど、
やっぱ
人糞、あのあれだ、ラッパーボジョンが、まあ
そうなんです。
デビューって言っても過言ではないそう
です。脚本としてクレジットされたのもそれが初めて。
出てるしね。
そうそう、
出てる。マストサイエンティストで出てるしね。
そうそう
出てるんですよ。
そんなことない。
井口さんが悪役のね。
井口さんがそう。
え、それは何年ですか。
99年ぐらいですよね、あれ撮りは。
うん、撮ったのは2000年、99年から2000年ぐらい。で、リリースされたのが2003年ぐらい。
はいはいはい。
それでラッパーもちろん衝撃受けたね、あれは
すごいですよね。
本当ね、いろんなこう最先端な映像を僕研究してたけど、これにはかなわないなと思ったね。確かにこのもうぶち壊しにするこの最先端な感じがあったんだよね。
その時デモさんは藤原さん知ってたの、うん、
藤原さんは、ね、寒くない会とか、うん、神様のういやつとか、うん、そういうガロ系の人みたいなイメージを、ね、
あれ直接のそれはなかった。
直接はない、全然ない。それが夕張に招待されるんだよね。
そうそう
そ
う。
その時に初めて会うわけ。
ああ、そうそうそう、
うん、そうですね。
で俺は井口さんの出演してるから、その時ちょうど井口さんの家とかにずっと居候してたから、ね、藤原さんはこういう人だっていうレクチャーをこうコンコンと受けるわけですよ。でその俺は藤原さんの作品出てて、なんか気が狂った編集ですぐ届くんだって、そのテープが。でこれどう思う。
そうそうそう、ちょっとつないだらすぐ人に見せて、そうそうそう、
面白いね。
あ、じゃあその時点では井口さんと藤原さんはもうつながってて、
そうそう、つながって
る。でも田中とはつながってない。
つながってない。で夕張で酒を飲むわけですよ。そこでこうガッツリ仲良くなるわけですよ。
そうだそうだそうですよ。
そういう経緯です。
初めて多分あれですけど、外のあのテントみたいなところで焼酎飲みながら、田中さんと藤原さんが初めましてみたいに言ったのはなんか覚えてる。
覚えてます。
覚えてます。
でその時の審査委員長が相川翔でしたけどね。
ああそうだ。
相川翔に2人で感想聞いてるところとか俺見てたよ。
どうでしたとか言ってな。
そうそうそう、めちゃくちゃ面白かったけどね。あの主役のやつがさ、なんかさ、もっと暴れるかなと思ったけど暴れなかったねみたいな。
ガ ツンとやってくれると思ったんだけどね。あ、まあそうか。
じゃあそこででもさ、まあチャーさんとも出会った。その年じゃない。
チャー君はその後かな。
その後のユーバリンで。
いや、その後のゴールデン街だった。だその時にゴリちゃんとかも多分来てたんだよ。
じゃあ、
後で。ゴリちゃんが先だ
もん。その年の夕張映画祭か。
うんうん。2004かなんかな。うん、4か5だよね。多分。
バックトゥザフューチャーだったらそこに戻るってことだよ ね、 多分ね。
そうですね、そこが
2004年のそこに戻る。
2004だよ、もう今からもう何年前だよ。じゃあもう6年7年前だよね。7年前か。
ちょっとビビるぐらいです。ああ、
いや、田中君と付き合い7年です
よ。そうだね。で帰ってきて仲良くなったもんな。
ああ、そうなんだ。でもだからそのラッパー墓場っていうのが、あの、いろんなところでかかった時に知り合ったいろんな監督さんとかに俺がこう自分の昔撮った自主映画とかを渡したりして、そういうのがきっかけでちょこちょこお仕事をもらうようになって、その時俺あのラッパー墓場の編集でファイナルカットっていうか、パソコンのソフト、編集ソフトを使えるようになってたんで、そういう仕事をちょこちょこもらったりするようになって、それがそのつてで、まあ、V シネの監督の仕事もらったり、
で AV の編集も結構やったんだよね。
相当やってました。
保有者とか結構やってんだよ。
相当やってました。
それで、デモさんはファイナルカット派？
俺もファイナルカット派。
結構 AV の編集で食いましたね。うん、飯食いましたね。それでいろいろやってたら、山形スクリームっていう竹中さんの脚本の話が、まあ、飛び込んできて、あの、今ちょっと脚本家いなくて大変だから、ね、ほらほら詳しいそうだからやれないかっていう話があって、
それ井口さんから来たの。井口さんルートじゃなくて、
篠崎さんっていう、篠崎
誠さん、篠崎誠さん
のルートで来て、それがまあ偶然成立したんで、そこからこう脚本の仕事っていうのが。
だそれで言うとさ、ヨマーケット店員だよ。あの新宿西口のあのマニアショップ、
雑居ビルの。
雑居ビルの。ということは日本のタランティーノと言っても過言ではないという。
そうね。
ね。
リアルタランティーノ。
リアルタランティーノです。
恥ずかしいな。なんか
いや、もう、まあ、そうだよね。
うん、いやー、ありがたいですよね。
でほら、それで言ったら山田ひろのさんもね、
あー、スタヤ
でしたスタヤでやってたんで
しょ。スタヤか、
あんまりでも興味示さない
これ悪い。いやいや、ビデオマーケットというのがいいじゃん。だって
コアな店
だ。コアな
スタヤはダメですか。
スタヤダメじゃないよ、全然頑張ってる。スタヤ
でもね、新宿スタヤでさやってたんでちょっと面白くない。
ひいきされてるし、それは全然いいんですけど、僕は結構ビデオマーケットヘビーユーザーだったから結構行ってるよ俺。ヘビーユーザーだからちょいちょい合ってるはずなんだよ。
あー、でもそうでしょ、
ね、見かけてはいたけど全くすれ違ってないわね。
まあ、ドリル田中の時に会って
た。ドリル田中でもない時に会って
た。パナソニック
パナソニック千葉の時。あ、パナソニック埼玉。パナソニック埼玉。
それ聞いたことだ。
聞いたことない。一回だけあんねん、パナソニック埼玉の時代から。まあどうでもいいんだけど。
いやでもなんか、でも結局その井口さんとはラッパー墓場の時で、俺はスタッフで井口さんは俳優さんで出てて、そこでまあ知り合ってはいたんですけど、その後またしばらくしてから再会することになって。
そうだよね、それを俺ちゃんと知らないんだけど、いや、なんかね、杉田くんがね、すごいいいんだよねっていうのをある時からなんかよく聞くようになってきて、うん、彼は多分すごい脚本家になるような気がするんだけどみたいなのを言ってましたよ。
本当に
もうすごい、もうね、組み出して始めてぐらいの頃だよ多分。彼はね、いいんだよって言ってたよ。で、それは最初のきっかけとして井口さんとそのビジネスとしてちゃんとこう呼ばれるようになったのはいつぐらいなんですか。
あれは BSTBS っていうチャンネルのドラマで、その時に初めて井口さんと、まあ、監督で僕が脚本でやったんですよ。
2体でかじゃん。
東京少女っていうシリーズで。
東京少女なんだ。なんかそれソフト化されてます
よね。アンドリューですよね。
アンドリューの
2007とか8ぐらいかな。
そのぐらいかな、
うん、そうですね。
山形スクリームの直後ぐらい撮った直後ぐらい。そしたらまあ井口さんがいろいろ声かけてくれて、ドグちゃんとか、
ドグちゃんね、 ドグちゃんも監督になったしね。
ドグーンで監督もね。
あ、ドグーンか。ドグーン。ドグちゃん、だからなんかね、こういろんな、結局ね、井口さんとかそうだけど、こう共通言語みたいなので、あん時のあれみたいなのが伝わる人がいいんだよ。
分かりやすいんだ
よ。あの感じみたいな、結構感覚的に言っちゃうから、あの人も
坊主出ると思った。
それがこう伝わる人がいなかったんだよ、はい、今まで。
あとやっぱりその井口さんのファンかどうかっていうのも強いですよね。
まあそうだね。
俺やっぱりだから井口さんの書いた方が面白いって思うから、井口さんがこう直しても絶対そっちの方が面白いから OK、 あの全然どうぞって言うから、そういう点でも早いんでしょうね。議論にならないから。
まあ、あの絵が見えて直してくるはずだ
ね。そこは信頼がある。
山形スクリームっつったら、はい、結構最近な感じのイメージです
ね。最近のイメージですよ。3年前ですね。
だからまだ井口さんの実家に山形スクリームのお子様さんですよ。
だって井口さんが
団子屋さんですから。団子屋さん。
団子屋さん。あの俺の実家に、俺の実家にも買ってますけどね。あの息子が唯一関わった、今のも唯一関わった全国ロードショーの
映画。なんでファッションレール。
家何屋さん？
家はね、昔電気屋だったんですけど、今ガツ屋で働いてます。
竹中さんの新作のドラマ、
はいはいはい、
これぐらいだった。
後ろ向け竹中に
B グランデ青山。
あれ田口さん、
田口さん出てるか。
田口さん来た来た。
いろいろ絡んでます。
劇場ですか？芝居ですよね。
ゴールに近い
の。
芝居です。
竹中さんがやっぱり井口さんのことすごい好きで、
ちょっとソウルメイト
だ。あれ、これ真ん中にいる女性は、
あれ、山田優
さんは、でも田中的にはなんかいろいろ言いそ
うです。そう、こいつは絶対下品なんじゃないかっていう俺の予想してる女ね。
誰でも出ないよ。
下品な女じゃねえのこいつはっていう、俺が勝手に妄想してるっていう。
11月11日から27日、日比谷シアタークリエにて、はい、
うちの団長が出てますよ。
ビラグランデ青山。
あ、よかったのは、
あの高校の先輩なの、この
サムさんね。
うん、サムさんで、ドグちゃんでさ、出てたじゃん。で、あの時メイキングで行って、俺、あ、同居ですよねみたいな話をしてたら、同じ高校だったんだよ。で、すごい仲良くなってきて、で、俺今度福岡で舞台やるから、お前出ろみたいな感じになり、
外星ライフをね。
なんかその立ち上げ公演みたいなのを、なんか劇団みたいな、やって、同じ高校のやつだけでやったの。
そんな、そんな楽しすぎることやったの？
やった。フォースでのライブハウスで。
来ましたよ、うん、名古屋から。
名古屋からわざわざ来てる。
そうですか。すげえ。
あのね、で、それでライブハウスだったの。CB、シナロ系のドラムがやってる。
はいはいはい、はい。
CB でやったの。
じゃあその打ち上げが凄まじそうですよね。
すごかった。鬼兵来たからね。鬼兵さん。あのサンハウスのドラム。
ああ。そう。
鬼兵さんとか来たからね。びっくりした。
あれはあのでも田中おすすめの行きつけのさ、
あれでしょ？
シャツ来た人のバー行ったじゃん。
あ、そうでしょ？
うん。
あのバランスね。バランスね。
バランス
って店があってね。俺の先輩がやってる。俺の人生で最も影響を受けた人だね。高校の多感な時に。ラストチャイルドのギターなんだけどね。まあ誰も知らないけど。あのね、スワンキーズの脇田さんがスワンキーズを解散してスペースインベーダーズってバンドやるんだけど、それにいた人なんだよね。ラップ時代の、ヒップホップ時代の、メンバーコミックっていう人なんだよね。でラジオやってんのもバーテンやってんのもバンドを続けてんのも全部あの人の影響かな。俺結構ねガツンとやられた人がいるんですよ。
今も活動してるんですか？
今も活動してる。今福岡の地方で、福岡にこだわってるのあの人は。ファック東京だから。
ああ、なるほど。
渋いよね。
渋いんだあの人。会ってんだよ、唯一会ってるね。俺のルーツの先輩。
そうなんだ。でもじゃあそれはあのまたやったりするんですか。
あ、優しさね、チーム優しさね、チーム優しさって言うんだけど、8343で優しさなんだけど、
心ない名前だな。
8343で、で8343の活動としては、来年の3月に沖縄のフェスでライブをやる企画で、ベースで呼ばれてるんだけど。
テリーさんは映画撮られるんですか。また
映画ね、監督。あ、でもこの間最近あの
あれ最近
ウルトラゾーンっていう、
あ、ウルトラゾーンっていうね、
監督
テレビ、テレビ、あれ TBK もう今ねオンエアしてるよ。
やってんの。
やって
る。
東京 MX はやってないですよね。
TBK TBK のテレビまだそのいわゆる井口さんとか西村さんとか僕らのはまだ放送されてないです。
11月の多分20日以降かな。
そうですね。
あ、じゃあチェックするの。
はいはいはいはい。こ
っちだとね、メーテレなんですよ。
あ、やるんですか。
やるんだ。来年みたいな。
思い出した。
楽しかった。
いや結構すごいよね。
いや
結構歴史的なことやってるよね。レボリューショナルなことやってますよ。
でもなんかネットで見たら結構みんな乗ってたよ。
あの番組自体意外と好評みたい
な。ねえ、なんかの、うん、そのファンっていうか、断
れない。要するにウルトラの怪人がコントをやるっていう番組なんだよ。
タバコって。
いやでも
しかもなんかあれですよ、円谷プロダクション
公認なんですよ。
公認
ですよ。
でね。
で、その
うるせえんでまた円谷がいちいち。
あれうるせえの？
うるせえよあいつら。あのおっさん意外にねギャグ言ってくるよね。なんかこうソフト化するために固有名詞出さないでくださいみたいな、まあ当たり前のことなんだけど、なんかね、なんかちょいちょい口挟んで、俺メイキングでも入ってるから、あのね、着ぐるみを脱いだところは使わないでほしい。だからそこはもうなんかね、はっきり言わないの。でもなんか気使ってくれてんだろうけど、なんかでも後からなんか文句言われそうで、ああそうなんですかみたいな話。
歴史あるこうキャラクター。
でもさ、それどうなの、どうなのって感じよ。だ誰もさ、ね、夢壊れないと思うけどね。それを脱いだところでさ、
大人だからね。
うん、俺はそっちの方が面白いところがいっぱいあるわけで、それをねカットしろとか言われたらちょっと戦おうかなと思ってるよ今回は。
いいじゃん。
うん、であんまりおっさんの話を聞きすぎないようにしてるよ。ね、わかるけど違うでしょっていうのをちゃんと言うよ。
ちょっと売れてきたからこれですよ。言った方がいいじゃないですか。
あの田中さんのメイキングの腕はみんなもうね、あの認めるところですから。すごいっすよ。
よかったね。
言って言ってもっと。俺ちょっと証明してくるから、その間入れといて。
本人は AV で使ったものを生かしてるだけだ。
でも絶対にそれはあるでしょうね、経験上はね。あの、やっぱり対象に対する距離感の取り方が
うまい
です。まあ、
なかなか
違
う、いけないですもんね。
そう、カメラ持って
ね。カメラ持ってね。なんかお前どうせメイキングなんだろ、チット系的な。
どうしても、ね、
普通だったら現場になるけど、
ね、まあ適度なズーズーしさと、ね、まあ愛されキャラってことですよね。
それでこう見た目的にはこう一瞬パッと見威圧感があるじゃないですか。それね、そのキャラクターがありつつこう回ってくるから、やっぱなんかドグちゃんの時とかからどんどんぐんぐん開花してきたんじゃないですか。おなんか
ドグちゃんの時はアイドルじゃないですか。
アイドルですよ、ね、なんか俺ねすごい覚えてるのが、最終回撮ってる時になんかしとしと雨が降ってて、そのドグちゃんがこうちょっとこう寂しそうに座ってる隣に田中さんがこうその巨体をこう
縮めて
隣でこう静かに話聞いて撮ってる感じはちょっと感動的で
した。いや誰も見てねえからさ。ね、結構見てねえんだよ。
それボックス版しか入ってないでしょ。
ボックス版しか入ってない、
ね、
ボックス版しか入ってない。
上映会してくれる
ぞ。あ、やるやる。でもなんかね、そうそう、ドグちゃんはあれが当たり仕事で、あれから1年埋まったんだよ、マジで。メイキングだけで1年埋まって。
でもこれ田中君のメイキングナンバーワンはゴリちゃんのあの人だっけ、映画だっけ、
ニップレス、
コスプレの人だっけ、ニップレスだっけ、
ニップレス、あれは出てるだけでしょ。あれは俺が作ってるわけじゃないから。
あとだから先日もそのめめめの田中さんが名義をやったんですけど、打ち上げ用にとりあえずそのコンパクトに作った
村上隆監督ですよ。
選択すごい。
そう、それ
あれはね、
もの
すごい盛り上がったんですよ。打ち上げ流した。
本当に盛り上がった。
本当に盛り上がった。
本当ですか。
びっくりするような盛り上がった
ですね。じゃあ10分の1ぐらいで言ってみてください。
デモさんがさ
10分の1で言ってもみんな喜んでた。
すごいすごい。
いや本当に、いや俺、いや3日ぐらいでなんか特貫工事やっただけなんだけど、なんかすごい子供とかがねいちいち受けるんだよ。
子供受けよかった。
子供受けがよくてさ、
マジで。
で村上さんも本当に感動したって、もうね6回ぐらい言ってくんの。打ち上げで3回、2週間後に3回再開して、2週間後に再開してまた言われたんだよ。それのおかげでまた2つ仕事もらっちゃって、根本なんか気に入られちゃって。
でも乗ってる2人ですよ。じゃあ
乗ってるね。
いやっていうか、まあ分かってたけど、やっと追いついたなって感じかな。でも俺はでもやっぱりね、杉田さんみたいな、やっぱそういうね、あのビデオマーケットで目が超えた人たちに、そういうマニアのね、まあマニアって言っちゃうけど、そういう人にやっぱりちょっと、あ、よかったって言われるのはすごい嬉しいね。俺はだから村上さんも多分そうだと思うけど、マニアになりきれなかったマニアに憧れる人だから。村上さんも多分そう。
そうですね。だからやっぱメジャーに突き抜ける人はマニアであってはいけないから、そこはやっぱりその辺のバランス。
それで言うと俺は突き抜けてないけど、メジャーとかにね突き抜けてないけど、でもマニアであるべきだってやっぱり思ってるから俺もう。そういう人たちにちょっとね、良かったって言われるのはすごい嬉しいですよ。ファッションヘルね、ファッションヘルでさ、あのいろいろ海外の賞をもらった
ね。最後は
そうなんですよ。あのボス役でね、ファッションヘルの
あれはすごい、
うまくまとまった
な。ホルモン大王のなりの果てをやってくれって言われたの。
俺はそう思ってた。ホルモン大王があった後、成功した姿をやってほしい。
いろいろあって成功した姿が
風俗チェーンの社長になった。
多分楽しい。俺だけ知らないからね。
あそこ美味しかったよ、あれ。あ、
死んでないから。
あそこは海外で映画祭で行った時に、あのシーンやると、みんな日本語わかんないんだけど、田中さんがこのピッチがって、みんな会社が拍手でピッチが
って。ピッチが。流行語を作った。
ピッチが
あれ良かったね。
あそこは本当ね、もう最高だった。
最高だったね。これでんじゃん。
ほら楽しくないんだ。
もうあの時はもう全然出番が来なくて、12時間ぐらい待ったね。正直12時間待ちでもうフラフラでやりました。
でもそれがちょうどよかったね。
ちょうどいい感じ。その感じで、
あのシーンが
狙いの人だったから12時間も。
ああ、まあそれも演出なんだ。
演出だよ、
さすが。
でもね、それあれ、あのシーンが本当に最後のシーンだったんです。
それで
朝5時とかに集まって開始して、翌日の夜8時までやられてたんですよ。その夕方ぐらいに撮ってたんだよね。
そうだよね、夕方だったね。
30何時間でやって
40時間ぐらい
終電で呼ばれて、
ずるっと回って、
翌日の夜までやってね、もらって、
そこはね、もう全然関係ないよ、要は、
ね。でも僕は正直その場に合わせてサッサが撮る方のタイプだったんですけど、ファッションヘルだけはちょっと粘ろうと思って、
木更津、
新木場の倉庫であれを立て込んでやったんですけど、いや田中さん出てくれたことは本当になんかもう世界観ができた。
ありがとうございます。そうっすか。俺全然実感ないっす。
あ、そうだ。
やっぱ あの人の世界の中でみんなくるくる回ってたんだみたいな、すごいそのこう脱力感みたいな話
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃ
うちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう
ちゃうちゃう
ちゃうちゃうち
ゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃ
うちゃうちゃうちゃうち
ゃうちゃう
ちゃうちゃうちゃうちゃうち
ゃうちゃうちゃうちゃうちゃ
うちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう
ちゃうち
ゃうちゃうちゃう
あれはマックスはメガネして
ない、マックスはしてない、ね、
うん、でもまあ確かにっぽいです
よね。そうそう、
でなんかこう古典的な007のボスみたいなモニターから命令してくるみたいな感じ出したいなと思って、
なんかぶん殴られて、テレビぶん殴られていてみたいな感じ
で、でも外人が俺のセリフの真似をするっていうのいいよね。
ブリュッセルの、その800人ぐらい来たんですよ、ブリュッセルの。
おめえ何やってんだみたいな、
すごいでかいホールで、みんなもうわーわー笑って見てた。ゆうやさんが死ぬ時とかすごい笑ってて、田中さんともギャーギャー言ってました。
それ目撃したかったな。
いやでもあれ名古屋でも受けてたよ。
名古屋でもね、皆さんすごい受けてくれて、
もう本当ね、鉄板だったね。
面白いことしかやってないです
よ。2はなんか話ないんですか。
やりたいですけど、
バジェットアップして
デリバリーヘルっていう、うん、
いい、それ超いい、
ね、ちょっと合間に、仕事忙しいと思うけど合間に脚本書いた方がいいと思いますよ。そうですね、デリバリーヘル、デリバリーヘ
ル。田中さん別にあれ死んでないから
ねえ、俺で
展開できるから、ね、多分あの一応箱ヘルが厳しくなってきたから出張で稼ぐようになって、
箱さんより
で、そうですね、時代を
封じて、歌舞伎町で箱物の出口が出てきて、そう
そうそう、あれってやっぱ中平さんの現場の影響ってあるんですか。
ヤクザハンター編集
やってるもんね。いや、確かに中平さんの映画見て、あ、こんなに自由にやっていいんだよなみたいなのは
結構自由でした。
自由でしたから、あ、これは何をそう、こう悩んでたんだみたいな、それは絶対ありましたね。で、それで、まあ、ファッションヘルは宣伝デザインを中平さんにやってもらうことができて、そのご縁もあるんですけど、でもそうですね、確かにあれは大きかったですね、ヤクザハンターってい
うのは。そうですよね、中平さんだってあれ自分で撮りたいから撮るっていうスタイルで、
だから変な話、その何て言うかな、その専業の映画専門の人じゃない人があれだけの映画作れるのに俺は何をやっとるんだっていうことはちょっとあったもん
ね。なるほどね。
俺の好きな女の人の裸と内臓とカンフーだけで映画を撮るんだみたいな。でも別に俺は中田さんみたいに金持ちじゃないから、うん、自主というわけにいかないけど、うん、そうです
。でもまあ通りも多い。
パクロンって思ってるの。
通りも。
おいお
い。おいそっちそっち入れてあげて。あっち。
なるほどね。
ファッションヘルは劇場で公開して、その後 DVD になってっていう感じですか。
あ、そうですね、あの基本はもう DVD オンリーの感じの。
基本 DVD オンリーだったんですか。
だから登竜門なのよ、若手監督の登竜門的な感じで、なんかもう3桁の映画みたいな感じでまず試されちゃうわけ。だからイースさんのオイラスケワンみたいな作品ですよね。それで言うと、
そういう意味ではね、
そういう意味では、うん、ローバジェットでどこまで話題にしてくれんのっていう、
会社としてはちょっとエッチでレンタルで回転してくれるものを作ってくださいという中で、どんだけ個性を出すかみたいな。
だってカスビデオで入って
ます。 ありました、カスビデオに。あれで抜く人はエッチでもその、でも実は俺あの、ね、2006年に V シネルは撮ってるんだよね。
どういうやつ。エロ
OL ヴァンパイアっていうタイトルがあって
、おーいいね。
ヴァンパイアだって今超アメリカに受けてるでしょ。
そうですね、あれはどこだったかな、ちょっと リリース元ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、いわゆる OL やってる人が実は
バンパイア
だねみたいな、で夜な夜な男を引っ張り込んでは、
う
ん、
東電 OL
セックスして血を吸うみたいな、
そう東電 OL、 あ東電 OL の頃の
いや、まあもうちょっと
話題
まあまあまあ定めしたんですけど、そうやってましたよね。
やっぱスプラッターなんですか。
それ好きですね。やっぱり、ね、自分が中子供の小中の頃にあのスプラッターブームだった
から、ベストスプラッター3つ挙げてください。スプラッ
ター一番最初やっぱり、ね、狩猟の滴りっていう、
あれはもう覚えてないけどね。
あの要はゾンビが自分の生首を持って女性の額を舐めるっていうシーンがあるんですよ。こう自分の生首を持って、
そういうエロでこう来た感じですか。
だってそれ小6の時見ましたね。やっぱり吸い込みが、
それ見せちゃった
よ。だってそれ学校の春休みの映画割引チケットの一覧にそれも入ってたんです。
それすごい。ファンキーだね。そういう意味
で。そうですよ。もう今だったら問題です。
問題。そう。大問題。
でも、小6の時それがもう DNA に入っちゃう。で、あとはだからあとバスケットケースっていう。
バスケットケース。
それは
知らない。題名だけ聞いたことあるぞ。
ここにシャムの双子のコーヒーを。ああ。それを切り離してバスケットケースに入れてる。それで
知ってんだ。
知ってる。それも小5の時に見た。
それすごい親ですか。
すごいね。
こっそり見たんですよ。レンタルビデオとかね。
レンタルビデオ屋の会員だったんだ。小5で。すごいね。
違う。親戚のおばさんとかに頼んで借りてもらって。
それは何？パッケージで選ぶわけ？ビデオ屋に行って。
いやホラー雑誌を当時出てた。
ああ雑誌なんだ。
当時ね多分ね
情報が
ビデオデータとかも。
そうそうビデオデータとか
ね。ありましたよね。真ん中になんか AV ページとかがあって、
これビデオデータにハガキ出して撮ってらっしゃる。
投稿やろうだった。
投稿やろうって小6とか中1とか。
すごいね。
早いです。
早いね。
はい、オーバー質があるね。
バカじゃない
もう選ばれた人間だね。
選ばれたね。
これはやるべきですよね。
いや本当に だからそういう血とか内臓とか出てればいいんです。いやそんなことはない。
いやでも当時そういうのすごいパワーあったんですよね。俺ねちょうどその時にすごい影響を受けた塾の先生っていう塾の女の先生っていうのがいて、その先生がねなんかわかんないけど塾の先生やりつつ多分ライターのバイトとかしてたみたいで、
ついてる店が
その資料でもらったホラー映画みたいなのが
回ってきた。
そうです。
まだ見ましたよ。正直結構流行ってた。
流行ってた。
何タクシーで見
た。ギニーピックとか。
そうそうそうそう。あそこまで行っちゃうと僕はちょっと行っちゃうんですけど。ちょっと待って怖い。終わった。だからねすごい盛り上がったんだけど、宮崎事件が起きて。
ああそうだ。
あれでバンってみんなダメって思って
。宮崎さん柿原でみんなダメ
でダメでした。過ごさなきゃいけない。
チャーメン。まあね、だから、
そういう小学校の時、ブッシュマンとかで見に行ったの。
ブッシュマン。
ブッシュマン、テレビで見たのさ。
喉から。
結構定期的にテレビで特集とかしてるんですよ。ブッシュマン。
なんで、テレビの流れが今変わってきてるんですよね。これね、ゾノーガーとかテレビですごいやってほしいですよね。
ちょっとやってましたよね、MX のね。
そう。
再放送してました
。映画版を、
映画版をテレビ
で、ね。あの9時からの映画枠で、夏休みとかに。
子供が見れる時間。
そう。すごい多分トラウマを埋め込むでしょう。
いいですね。でも今結構映画館で子供連れで見に行ってる人多いみたいですよね。ぜひ子供に見てほしい。子供に見てほしい。
え、あ、そう。
時間ないよ。ありがとうございます。もう何あの先頭のってまだいつ
もういいんじゃない、まあ、もうぼちぼち、
まあ、ぼちぼち
尺的に
もう11時ですよ、ね、
それだけは、うん、11時です、
あ、もう終わりです、もういいじゃあ最後ちょっと締めます、ね、
そうですか、告知してください、
もう
座号が2月ぐらいに公開ですか、
あのウルトラゾーン
座号が映画出てんだ、これ
見ましょう、
知らないと思う、
多分今座号が西村映像に面々が参加するんですけど、まあ、それも含めてウルトラゾーン
を見て
期待していただければなと
思います、中心の会に行くんでしょ、
中心
の
会に行った ら閉めます、
閉めます、もう閉めちゃう、
今告知、そう、
じゃあ杉田さんにもう聞きたいことないの、もうめったに来ないんだけど、いいのそれで、
いや聞きたいけど、まあじゃあいいわ、聞いといて後で、
え、こんなこんなロングインタビューもっとちゃんとちゃんと
まだまだ聞きたい、
一回閉めろよ、
もう閉めんの、
いいから一回閉めろ、
もったいないじゃん、いいの、
閉めてから話したいことがある、
ああ、じゃあそういうことで、笑って抜けてやがてしんみり、でも田中のマンデーナイトロ、また音源次回。